出エジプト19章のまず1節から6節を読みましょう。Exodus chapter 19, verses 1 to 6. Hey. Today, I'd like to compare two events. はい、じゃあ出エジプト19章1節から6節を、まあ、新井さん読みませんか。お願いします。
19章1節から6節。
はい、
出エジプト19章。エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日にシナイの荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよう。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからだ。あるからあなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。
はい、ありがとうございます。じゃあ最初にここで見えることは、神様はイスラエルをワシの翼に乗せてそのところに連れてこさせたと書いてます。律法を与える前に神様はイスラエルを救いましたということ。だから神様の救いは神様の技です。神様は私たちを救います。私たちは何も知らない時に、で、イスラエルはほとんど神様を求めなかった。モーセは熱心に神様を求めていた。で、イスラエルの中に、まあ本当にエジプトは苦しいなと思っている人たちはいたかもしれないけど、でもその時代の、その世代のイスラエルは必ずしもこのヤホエ、主に従おうと思っている人はほとんどいなかったでしょう。だから救いは神様のものです、ね、神様は私たちを救ってから律法を与えて、そして教えを与えて、で少しずつ前の道を開けてくださいます。最初は救いは神様のものです。私たちは正しいから救われているわけではない。私たちは神様の律法を守ったからじゃなくて、本当に全ては神様の働きです。で、この時に3節、モーセは神の身元に登っていた。主は山から彼らを呼んで仰せられたと書いています。この時にシナイさんは暗い雲に覆われました。そして、まあ、煙があった。神様の聞きづらいトトロキその声が語られて、そしてみんなはその前に震えていた。 本当に恐ろしい光景でした。そしてモーセはその中に登ることができました。モーセはなんでその中に登ることができたでしょう。それはモーセは正しい人でしょうか。しかしモーセはただ選ばれた、ね、他の人と同じです。エロンの兄弟、別に罪のない状態で生まれたわけではない。彼も人殺しでした彼も恐れて逃げた時もありました。神様に何度も言われたのに言い訳を出したり、不信仰の面もありました。神様、モーセは選ばれたから、その清めの、ところに行くことができました。じゃあ、そのイベントは、一節で、エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月、の新月のその日に、その日決まっている、その日、それは3月1日ということ。出エジプトは1月でした。神様はこの月はあなたの始まりとしました。そして10日に彼らは子羊を家に入れて、14日にその杉越の羊を滅ぼしたから、そして第2ヶ月、丸1ヶ月があって、そして足したら、これはまあペンテコストの日になります。そう、50日、
3月の1日。
そうだから同じ日にイスラエルが救われて、神様の救いの技があって、出エジプトの技があって、そして50日間後で彼らはそのシナイ山に集まって主に出会えた。そしてモーセはみんな目の前に神様のところに登りました。じゃあそれを今使徒働き一章比べましょう。はい、これは同じことが繰り返されるから、Acts chapter 1. Yeah. Comparing Exodus 19 to Acts chapter 1. 今度は6節から、11節まで、じゃあ、スナイさん、読みますか。はい。
6から
11
節。First
one, 6 to 11.
あ、16まで。
11節まで。
はい。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために罪を再興してくださるのか。イエスは言われた。いつとかどんな時かということは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。
OK、 じゃあ使徒働き一章と出エジプト19章は同じ出来事、同じです。旧約聖書の原則は新約聖書に繰り返されます。そして後でヘブル書12章13章はその2つを比べていますので、これは同じことということです。まあ後で読みます、最後に読みます。で比べるといえば 50日間、出エジプトは15日間後で、主に出会えた。そして、まあ、イエス様の、蘇りの50日間後で、彼らはその聖霊に出会えました。旧約聖書では、モーセは、選ばれて、天に昇りました。その神様の雲に昇りました。新約聖書では、イエス様は、まあ、選ばれて、人として選ばれて、天に昇りました。そして、最初の時は、火、煙、雲、嵐がありました。しかし、使徒働き2章では、弟子たちは、今度、体の上に火と、風。まあ、その嵐、天候のことが体に臨みました。ということで。そして、最初の時、出エジプト19章、天から声が語りました。しかし、出エジプト1章、2章で、今度は、聖霊は体の上に臨んで、そして彼らは予言をしました。その同じ天の声が体の間に語られました。はい。そして、モーセが登って、いろいろな神様の律法を受けている間に、やっぱりイスラエルは下に反抗していた。彼らは黄金の子牛を崇拝して、モーセが降りてきたら、まあ、レビ人を自分のところに呼んで、そして3000人が殺された。しかし、使徒働き2章で、3000人のイスラエル人が救われた、ということ。だから彼は本当に、まあ、ミドラシ的に同じ出来事。さあ、私たちには、じゃあどういう、解釈が取れるでしょう。明らかに、旧約聖書はこうだけど、新約聖書はこう。まあ、ヘブル13章、12章は、その二つの出来事を解釈します。で、まず、最初は、イスラエルが神様に出会えた時に何も知らなかった。救われたことだけ。前2ヶ月前に奴隷だった。今は自由です。前は全てが決められていた。このように決められていた。仕事、住む場所、習わし、カレンダー、全てがパロとその監督たちに決められてしまった。今は何をするかは全くわからない状態でした。今からどこに行くか。まあ、とりあえずこの山に出会えて、神様に出会えて、これから人生はどうなるかわからない。ただ一つ分かった。救いは主のもの、そして約束の地に行く。まあ、すぐに行くか、イスラエルがまた、約束の地に根付けられるか、時間かかるか知らなかった。使徒働き一緒も同じことです。イスラエルはじゃあ、弟子たちは救われた。イエス様が亡くなって蘇って、私たちが救われている。じゃあ、これからどうする？じゃあ、今、イスラエルがまた約束の地に、再建されるか。今は国が建てられるか。そして神様は、イエス様は彼らに同じように、今はあなたは知らなくてもよいです。じゃあ、なぜそういうことを言ったのか。同じ、二つを比べたら、イスラエルは本当はすぐに約束の地に入ることができた。ね、2年間、まあ、いろいろ学んでから約束地に入ることができたけど、しかし、イスラエルはずっと不満を持って、ずっとブツブツ言ったり、モーセはこうとか、この食べ物は、この水はないとか、このあるのは大変。ずっと不満を持って、で、結局約束地に入る気もなかった。そして、神様はさ、これからずっと、この世代が全部いなくなるまで、 あるのにたどらなければならない。次の世代が約束地に入ることができます。じゃあ同じように、なんで弟子たちは知らなくてもよかったなぜかというと、イスラエルは主に従おうかどうかまだ分からなかった。まだ福音を伝えてなかった。そのペンテコスの日からペテロからイスラエルに福音を伝えて、エルサレムでは断れました。そしてサマリアに行って、まあある人たちは受け入れたけど、でもほとんどのユダヤ人はそれを断りました。そしてパウルの奉仕でギリシャのあるゆる追い出されている散っているユダヤ人たちのまあ、まちまちがありましたけど、彼らもほとんど福音のを断りました。そしてこの長い歴史が始まった。もしイスラエルはその場で受け入れたら、もうその時に御国が建てられたかもしれない。じゃあイスラエルの40年間と、そして私たちの人生、私たちが生きている間は同じことがあります。結局その信じない不信仰の世代が完全になくならなければならない。そして新しい創造が御国に入ることができます。そしたら彼らは何を学ばなければならなかったでしょう。じゃあ出エジプト、16章見てください。出エジプト16章の4節から6節。Let's look at Exodus chapter 16, verses 4 to 6. Exodus 16, 4 to 6. はい。出エジプト16章4節から。主はモーセに仰せられた。見よ。私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうか、ここ見るためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとの集める分は2倍とする。それでモーセとアランはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知る。ということ。毎日マナ、そのパンが天から降りました。そして不思議に、まあ金曜日でしょうか、は2倍が降りました。そして土曜日は働かなくてもよかった。みんなの分がありました。で、次の日には絶対残してはならない。もし次の日に残す場合は、それは自分が必要ほどより多く集めたわけです。余分を取ってしまった。で、それを取ってしまったら、残したら腐ってしまう。そして呪いとなります。じゃあそれはどう比べる、今私たちの場合はどうでしょう。ヘブル書13章見てください。ヘブル書13章、ヘブル書12章はその2つの契約を比べて、そして13章はその適用ですけど、今度は13章の5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないということ。だから彼らは本当にその日の分だけを集めるように、私たちは今与えられている分で満足しなければならない。本当に神様が与えているものより以上に まあ、むさぼって取ろうとしたら、それは結局呪いになります。ね、多く取りすぎたら結局信仰が衰える。私たちの信仰が落ちてしまう。あということです。だから出エジプトがある。最初に約束の地に入る約束がある。で、その間はどうでしょう。毎日、まあ、不満せずに、神様が今日は遠く歩くか、ちょっと歩くか、何を与えられるか、とにかく神様の分、与える分で満足するように、私たちは学べなければならない。水がなかった日もあったし、でも必ず、少し続いたら、岩から水が出る、湧き出る。食べ物がなかった時もありました。しかし必ず神様は、まあ、うずらや、パンを与えること。そして彼らは、これは本当に主の働きだ。主は全てを整えているか、を学ぶことが大事だった。その2年間、本当ね、38年間は、呪い。2年間は教室。そう。本当は神様の計画では、民数記16章で神様は約束の地に入れって言いました。その2年間は必要な時。私たちも、まあ、成長のに必要な時があります。しかし、自分の不満。もうこんなしんどい、この生活はもう耐えられないとか、こんな季節、こんな家族、こんな主人、こんな、いろいろありますけど、それはもう私たちが不満を言って、結局私たちの成長が延長になります。ね、それより短くすることはできない。けど、伸ばすことはできる。結局、この不満とか、この生まれながらの考えがなくならないまでに、あるのの生活を続けます。うん、はい。そして、出エジプトがあって、約束の地に入る時があって、間はあるの。私たちクリスチャンとしては、十字架、蘇り、イエスの復活があって、そして、イエスの再臨が来る、御国がある。間は、じゃあ何年間分からない。イエス様は分からない。それは、あなたによる。私たちがどれだけ成長するかによって。教会は世界中に福音を伝えて人が救われるかどうか見てみよう。そして、私たちの毎日の苦労によって、まあ彼らはそれによって試みられる。私たちも、一日、毎日の苦労によって結局騙される。で、結局、結果は、神様の目的は、私たちは全てが主の働きと学ぶため。うん、私たちの救い、家族の救い、結局どんなに頑張っても、結局神様の働きです。私たちは、従うしかない。従って神様のタイミングを待つだけです。さあ、もうちょっと比べましょう。はい、出エジプトの19章の今度は16節から20節。Let's look at Exodus chapter 19 and this time verse 16 to 20.出エジプト16から20。はい、じゃあまた荒井さんお願いします。
はい、16から20。
はい、はい、どうぞ。
3日目の前朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。 その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。
OK、
あ、ごめんなさい、18でしたね。
いいですよ。そしてごめん、少し足して、20から23まで読みましょう。
はい。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ、主を見ようと彼らが押し破ってきて、その者が滅びるといけない、多くの者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために、モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなた方、私たちを戒められて、あなたが私たちを戒められて山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。
はい、ありがとうございます。じゃあここで神様の清さが現れました。そして彼らはそれを見て震えました。なぜかというと耐えられなかった。神様は清い、で私たちは罪深い。 神様の基準が高い。私たちはの達成できるのは本当に低い。そして神様はその山の周りに塀を立てて、獣が登れないように、もし獣が続いていたら、近づいていたら殺さなければならない。その獣というのは、私たちの体です、ね、新しい創造イエス様は近づくことはできますけど、しかし生まれながらの人間は神様に近づくことはできない。じゃあ新約聖書ではどうでしょう。また使徒働き2章比べて同じことが繰り返されましたので、使徒働き2章の場合はどうでしょう。まず1節から3節、五旬節の日になってみんなが一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるように、来るような響きが起こり、彼らの行った家全体が響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。するとみんな精霊に満たされて御霊が話させてくださるようにくださると通りに他国の言葉で話し出した。はい、そこで神様の聖なるさ、神様の清めが今度は弟子たちに来ました。彼らは神様の清さを自分で達成することは無理。神様の清さは彼らに来た。だからモーセが経験したことは今は私たちはみんな経験しなければならない。教会は今その清さを経験するべきです。そして続いて今度は18節から21。 I'm reading Acts chapter 2 now, verses 18 to 21. Acts chapter 2, 18 to 21. 使徒働き2章18節から、その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天の不思議を私が示し、 下は地に印を示す。それは地と火と立ち昇る煙である。主の大いなる輝し日が来る前に太陽は闇となる、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者はみんな救われる。まあ結局イスラエルがその山で経験したことは私たちの上に来るモーセみたいになる。選ばれて本当に主の前に立つことができるようになります。神様は変わらない。神様の基準は変わらない。律法は変わらない。神様の原則は変わらない。イエス様は昨日も今日も明日も一緒で、それはヘブル13章、この2つの山を比べるときにその箇所が出てきます。この間の読んだ箇所のちょっと後で、イエス様は変わらない、この神様は変わらない。変わることは何でしょう。私たちの召し、私たちは選ばれてその山に行くようにできるようになります。で、37から39。Let's read now, 37 to 39. 人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに答えて、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプティズムを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えているからですということ。まあ、41節で3000人が救われた。はい。結局私たちは今その神様の清めを受けるように召されているけど、結果的に罪を悔い改めて洗礼を受けなければならないということ。しかし覚えてください、イスラエルはもう洗礼を受けていますね。足の海を通ったから、航海を通った。彼らはすでに聖霊に、その雲の柱がいつも自分の上を守って自分の前に行って、彼らは聖霊のバプティズムを受けていた。まあ宗教的に、象徴的に。しかしその人たちはあるのでなくなった。だから私たちは洗礼受けたからといっても意味がない。まあ意味ということは、それは私たちの救いをもたらすわけではない。そして洗礼、聖霊のバプティズムを一旦受けたとか、神様を感じたという経験があったとしても、それからイスラエルみたいに偶像礼拝をする場合とか、私たちは不満とか、エジプトに戻りたいとか、前のことの方が良かったという心があれば、信仰を同じように失ってしまう。パウロは第一コリント十章で、そういうことは全部私たちのために書かれている。ということは、私たちは神様の清めをずっと求めなければならない。神様の上、その山に行くことは恵みによって、私たちは選ばれて、これから神様と共に生活をして、神様の恵みによってその清めを受けますけど、ただ一つ私たちはずっと従わなければならない。もし従わなかったら、諦めてしまったらとか、もう不満の方に戻ってしまったら、危ない。それは変わりません。そして最終的にまあ、ヘブル12章を見ましょう。このヘブル書、まあ、パウロが書いたかわからないですけど、彼は今その2つの山を比べています。じゃあヘブル12章 So let's look at the final comparison of these two mountains in Hebrews chapter 12, verse 18. じゃあ、その8節から28節、29節まで読んでください。
触れるような燃え火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると と言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。
OK。そして神様の働きは、今喜んで神様のところに行けます。喜んで神様の、技を受けましょう。自分の中の不満はある。自分の不信仰がある。自分のイライラする、すぐ怒る、お金もっと欲しいとか、あれもっと欲しい、むさぼりとか、貪欲はみんなあります。じゃあ今は神様はそれを殺そうとしているから、喜んでそれを死なせましょう。喜んで気づいた時に、あ、これは殺すべきだ。パチン。あ、不満。パチン。出るでしょ。死の日まで出る。けど、出る時に落ち込まない。それは、そのために人生がある。私たちはいつかの日に神様に出会える。でその日にそういう罪がもう処理されているようにしましょう。だから今は彼らは神様をかばみました。私たちはさらに神様の働きをもし拒んだら大変、さらに大変。同じ原則がある。神様は変わらない。変わるのは契約。彼らはオスナみたいにここまで、まあホゼアみたいに階段あるから落ちてしまう、ここまでという。でも大人はもう実践によって階段降りるとか登ることができるから、で私たちも聖霊によって自分の信仰を保っている。そして聖霊によって不満、不信仰、起こることとか現れた時にプチップチップチッ殺す。で新しい人、私たちの中に信じた時にイエス様が新しい心を創造しますと約束した。それが約束地に入る。それは天の御国に入る。新しい体が与えられる時にその新しい考え、新しい心が 蘇って主の前に立つということ。最後にモーセがそこにいて降りた時にどうなったでしょう。顔が輝いていた。そして彼は神様と一緒に言ったことはみんなに明らかだった。で弟子たちも後で使徒働き、まあ、3、4章ぐらいにみんなは体の知恵とかを聞いて、体はイエス様と共に行ったことが分かった。そして私たちも今この世の人たちに自分が神様と共に行ったことをもう分かるように、その輝きを示しましょう。まあこの世がそれを好まないかもしれない。それを見てそれはおかしいと思うかもしれない。イスラエル、不満のイスラエル、不信仰のイスラエルもこの神様の雲を見ながらモーセに対してブツブツ言ったり、地面が開けて彼らを飲み込んでしまった。信仰の、不信仰の人は信じない。この世に不信仰の人は結局信じないけど、私たちはどうしても神様と共に行ったという証をしなければならない。それは自分の信仰を続ける。それは罪が出るときに主の恵みによってそれを殺す。それは神様のタイミングに勇敢に忍耐深く待つこと。無理にしなできない。神様に求めて神様の指示を待って、その時に行動します。はい。そして今日分かったことは、まず救いはまず神様のもの。私たちは何かであって自分の救おうことしてもできない。救ってから知恵が来る。救われてから神様の基準、律法が与えられる。私たちは従うべきことが与えられる。救われてから自分の前の道が開かれる。今は何も分からなくてもいい。神様はその時に明らかにしてくださいます。次に私たちは勉強したことは、私たちの人生は救い、復活、まあ、イエス様の十字架から御国の間は古い世代が死ぬために与えられている。だから毎日にその古い人間を十字架につけさせます。で最後は神様は清い。神様の清さは新約聖書で変わらない。私たちの神は燃えている 火です。そしてその燃えている火は私たちに臨在します。私たちはその清めをこれから経験します。恵みによって、ので経験しましょう。はい。じゃあ祈りましょう。天の父様、本当に感謝します。あなたは私たちを清い生活のために呼んでいます、なされています。で罪が現れると、その燃えている火によってそれが焼き尽くされますように助けてください。本当にいろいろな罪がありますが、あなたは聖霊の力によって全て勝利しようとしておられます。私たちはただ協力したいと思っています。感謝します。本当にいつまでいろいろな苦労を取らなければならないか、私たちは死ななくてもよい。あなたは全てを整えて、あなたの約束の地の計画をもたらしますので、私たちは忍耐深く待ち望みます。ありがとうございます。どうか毎日私たちの信仰を強めてください。そして何があっても主に導かれることを感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。
アメン。
Okay.